そう、要は、ライバル、棚橋を抜くってことを、まあ、は、もう、新日にいても抜けないだろうっていうこと
で。新日の中ではもうできないと。
うん。で、片っぽで新日っていうのは、もう棚橋が、こう、リタイアではないけど、うん、セミリタイアっていうか、こう、だんだんだんだん下ろしていく形になってきた、うんうんうんで。その片っぽで岡田和親っていうね。
うん、まあ、若いね。
若くて才能のあるレスラーを持ち上げてきた。
うん。
そのライバルとして内藤哲也も持ち上げてきた。
はいはいはい。
ということで、じゃあ、新日の居場所はないってわけではないんですけども、
なるほどね、
それほど、まあ、こっから先、まあ、なんていうかな、中堅レスラーではないですけど、うん、じゃあトップっていう話、チャレンジもちょっと違うだろう。
なるほど、なるほど。
いうことを考えたら、よし、で、勝負しようと。
うん、
で、うん。
これって、普通ね、うん、ごめんなさいね、
いいよ、
プロレスラーって、そもそも年齢ってまあ、もちろん各個人差あるんだと思うんですけど、
うんうん、
一番こう、旬な、こう、時期っていつぐらいです
か？僕はあのね、プロレスって、その、まあ力をつけ、例えばね、
うん、
相撲とか、
はいはいはい、
は若い30前後かな。
そうですよね、大体ね。
一番いいのは。まあ、で、あと、なんだっけ、ラグビーも大体30過ぎ、35ぐらいまでが一番いい。
はいはいはい。
で、ボクシングは早いんですよ。
まあ早いですね。20代。そうですね、うん。
で、プロレスっていつ言ったら僕はね、一番いいと思うのは30代ですね。
30代のもうほんと30からまあ後半、30後半ぐらいまで。
そうですね。人によって違うけど、まあうね、長州力だって30超えてからこうグッと、革命選手として上がってきたところあるします。はいはいはい、まあ、岡田和親なんかは早いけども。
そうですね、若干早いですよね。
天竜源一郎にしても、前世、まあ、あの人は前世めちゃくちゃ長いんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱ、いいなと思うのは30から40にかけてなんでね。良くなってきて。
そっかそっかそっか。
やっぱり30代、今が、中村が37ですから、35の年に、要は勝負かける。
ああ、そっかそっか。一番上がってる時か。
で、彼自身は一発目からも勝負してきたかった、
うん。なるほど。
要は、下積みでやるってつもりは全然なかった。
うん。
全然なかったわけではないけど、この下積みっていうか、うん、その、グリーンボーイとしてやっていくっていうよりか、
うん、
やっぱり壊れてくると。
うん、うん、うん。
要は、来てくれと、頼まれて。
うん。
で、実際そういうスカウティングを受けてただろうなって僕ら思うのは、
うん
う
ん
う
ん、
まず中村が WWE に行った時に、
うん、
日本人レスラーが行くとですね、
うん、
日本でやってたスタイルは、ほぼほぼキャラ変させられる。
あー、なるほど。
キャラをつけられる。
どうせなんか忍者の格好させられたりとか。
そうそうそう。そういう話。グレートムタもそうだし、タジリ、まあタジリは本名ですけども、
はいはい、
まあ忍者スタイルで毒斬り吹いてたり。
なんかそういう感じでしょ、どうせっていうね。
で、なんだ。ケンタっていうダブル、ノアにおった選手も、向こう行って名前を、変えられて、
あ、そうなんだ。
ヒデオ痛みとして、まあ、なんか、どっちかというと、キックボクサーみたいな、キックボクサーっていうかね、空手家みたいな格好してやってますけどね。
はいはいはいはい、ああ、じゃあ、あれなんだ。結構やっぱりみんな、そこでしくじたる思いはあるわけですね。
う
ん、
で、キャラ変させられて、
うん、
名前変えられて、スタイル、うん、格好変えられて、ファイトスタイル変えられて、
うん、
要は、まあ、そうじゃないとアメリカじゃ受けませんよ、と。
なるほどね。
いうことを言われてやるわけですね。
うんうんうん、
で、本人らも、まあ、それを受け入れて。
まあ、しょうがないと。
まあ、いろんなことを。で、現に今いる、うん、WWE にいるあの女子プロレスラーで、アスカっていうのは。
アスカさんね、いますね。
うん。今、なんだっけ、こっちで、日本ではカナっていう名前、うんうんまあ、本名に近い名前なんですけど、
うん、
それでやってた。
なるほど。
で、じゃあ中村どうだった？
うんうんうん、
何にも変えてない。
ああ、そうなんだ。
名前も中村慎介でいきます。
はい、
何にもってことはないんだけど、
うん、
変えたのは入場曲、うん、権利がかかってる入場曲を変えたのと、
うん、
ボマイエって必殺技がある。膝蹴りがね、
はいはいはいはい、
彼の飛び膝蹴り、
うん。
ボマイエはやるんだけど、名前が金サシャっていう名前になる。うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
それ以外は全然変えてない。
へぇー、それは
もう新日本のまんま来たの、うん。
それはあれですか？ OK だ。君は OK だと。
OK だって、それで来てくれって言われ
た。なぜ、うん、
新日本っていうのはこの数年間、
うん、
新日本プロレスワールドっていう、まあ、有料コンテンツ、
うん、
インターネットで、
うん、
やってるんですけど、日本語放送と英語放送と併用してやってるんです
、うん。なるほど。
っていうことは、世の中にはどこにもマニアがいるんです
よ。なるほどね。
アメリカにもプロレスマニアっていっぱいいて、
うんうんうん、
昔だったら雑誌でしか見れなかったのは、今逆に我々も WWE が見れることもあるし、
うん、
向こうの人も新日本プロレス、プロレスマニアが新日本プロレスを見れるんです
。まあ YouTube とかでね、見れるし、ね、
YouTube だから見れるし、もっと見たかったら新日本プロレスワールドで見れば、
うん、
中村慎介が見れる。
確かに。
すげえな、こいつらって、
うん。
なんだあの動きはとか。
うん、
忍者みたいな格好して、まあ、彼自身も忍者が好きなんで、うん、忍者みたいな格好して、
うん、
そういうプロレスを展開する、
うん、
なんだあれはっていうことに当然なっていくわけですよね。確かにそうだ。WWE、あの、マニアとして、
うん。
で、彼が WWE と契約して1年目は、
うん、
NXT っていうね、
うん、
まあ、ちっちゃな小屋の、まあ、2軍ですわ。
あ、マイナーみたいな。
マイナー団体みたいな、要は、その、うん、団体の、で、うん入ったわけですね。
ああ、最初はね。はいはい。
ね。で、そこで、しんすけ中村しんすけで、格好も、
うん、
ファイトスタイルも、
うん、
全然変えずに行く。
そ
こで、もうインターネットが発達してますから、来てるのはちっちゃな箱なんで、うん、マニアしか来ない、
う
ん。
なるほどね。
ほとんどマニアばっか来るわけです、
うんうんうん。
マニアばっか来て、マニアがプロレスを見たいと。し
ん
すけ中村が見たいと。
うん
あの動きが見たい。
うん。
いうことで、中村慎介がドンと出た途端、もう、ドーンと熱狂なんですよ。
ああ、そうなんだ。
来たと。
うん。
その、あの、なんていうかな、噂の中村慎介が来たと。
うん。
で、いきなり中村慎介は、その、自分のファイトスタイル、今までやってきた通りの、たぎるし、
うん、
なんだ、脱力もあるし。
うん。
で、あの長い入場シーンもあるし、
うん、
まあちょっと日本よりも大げさにはしてますけど、ね、かなり、
うんうんうんうん、
あのプロレス自体も、
はいはい
は
い。
大きく動きはしてますけど、でもほとんどスタイル変えずに、新日本プロレスのやり方で来てる。
なるほど。いやー、だってあの。
それがすごいことなんですよ。めちゃくちゃすごいこと。
いや、僕は実はここ最近結構中村さんの入場だけを最近結構ずっと見てますね。
うん
いいですよね、あの入場シーンね。
あの、新日時代もいいけども、その WWE ってから、サンライズって曲に合わせて、あの、なんだ、バイオリンの曲なんですけど、
そうですね。
もう観客が大合唱。
あの、ブラックの、あのね、白いタキシード着た、あの、うん、黒人の方が、ブラックの方が、バイオリンを弾くんですよね。
そうですね。
すごくいいですよね、あの入場ね。
でもう本当に大事にしてもらってですね、
うん、
あの、中村人、あの、NXT でのデビュー戦、サミゼインって、
うん、
この人も日本でやったことあるレスラーなんですよ。
うん、
ですから中村のやり方は全部わかってるっていうか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう手の合う相手といきなり試合して、
なるほど。
で、もう本当に、あの、いい試合していくわけなんですね。
うんうんうんうん
で、フィン・ベーラーって言って、まあ、プリンス・デイビッドの名前で日本にはいましたわ。
うん。
で、彼とも試合したりして。
なるほど、なるほど。
で、すぐに NXT のチャンピオンになって。
ああ。
ほぼほぼ1年間チャンピオンベルトを彼は持ってた。
へえ、あ、じゃあ
その時の相、
うん。マイナーのその NXT ではずっとチャンピオンで。
チャンピオンで、要はその団体を引っ張ってたわけ。
なるほど。
すぐに。
なるほど。
いきなり。
すごいね。
エースとして。
うん、うん、うん。
ですから中村が来たっていうことで、その、うん、やっぱ、もういきなり受けてたわけです。それぐらいやっぱり、WWE もリサーチ済みだったんですよ、
うん。
彼はマニアに受ける、マニアというか、プロレスができるから、すぐに受けられる。で、あの、テーマ曲を変えただけですけども、入場シーンもその通りにやった。
いや、素晴らしい。
いや、むしろ、その、アートな部分は
もっとね、洗練された感じ。そうそうそうそう、うん。すごいいいですよね、あの入場ね。
うん。
確かに。
で、1年経って、
うん、
彼は今度はスマックダウンっていう、
うん、
まあこれは一軍ですね。
一軍
番組に出るような、
うん。なるほど。
サミ・ゼインと一緒に、
は
あ
は
あ。そこで、去年1年間どうだったかっていうと、彼は活躍するわけですよね。
ああ、結構活躍したんですね。
結構活躍して、まあ、チャンピオンベルトを取るまではいかなかったんですけども、
うん
サマースラムって夏の大一番、うん、まあ、ビッグマッチがあるんですね、いろんな、ペーパービューの。そこで WWE のチャンピオンに挑戦してて、ジンダ・マハールっ って、これはインド系のレスラーですね。インド系のレスラーと試合して、いい試合してたりとかね。で、ジンダ・マハール自体はもう WB からちょっと、はあるんですけど、トップからちょっと外れずつある、
ね。はいはいはいはい、はい。
あと、まぁ、あ、AJ とはこの後するんですけども、うん、そう、まぁ、あ、とにかく、ね、あれだったら、ジョン・シナともやったんじゃなかったかな。うんうんうん、
有名な方
ジョン・シナって言ったら、もう超一流、有名なレスラーで、うん、多分、今、世界中のプロレスラーで一番稼いでる人だ。
おぉ、そうなんだ。
マーチャンダイス含めたら、だいたい10億から12億は年間。
へぇ、あ、超、超一流レスラーですね。
うん。だから、その、うん、T シャツやら何やらもバンバンバンバン売れる人なんで、
うんうんうん、
あと、ランディ・オート、ランディ・オートンとは試合してたかな。あと、クリス、最初のうちはクリス・ジェリコともやってたりとかしたりとかな。とにかく、その、向こうの超一流レスラーと、
はいはいはい。
要は、絡んでって、遜色ないと、
う
ん。
なるほど。
うん。で、そういう、まあ、去年1年間はもうそういった形で WWE ではもう名前が売れて、トップレスラーの仲間入りをしてたわけ
ですね。1年間が。満帆に来たわけですね、じゃあね。
満帆に来てますね。うん、で、それの極みが、今年の1月28日にあったロイヤルランブルでの優勝。
うんうんうん、
このロイヤル、俺ロイヤルランブルには出るとは思ってたんだけど、うんうんうんうん、ロイヤルランブルって何って言われれば、
うんうんうん、
時間差のバトルロイヤル
が。ああ、みんなリングで上がっていっぱい人が、ね。
そう、だからまず1対1、2人上がって試合して、1分ごとに1人ずつ入る。
うんうんうんうん、
で、最後まで残った人が勝ちなんですけども、これって、
うん、
なんかゲーム性があるからおふざけみたいに見えるかもしれない
んですけど。なんか色もっぽい感じですよね。
ところがいろんなレスラー出るんですけど、
うん、
まあプロレスっていうのは誰かが勝敗を決めるんですよね。
うん、
それに沿って、ストーリーに沿って、うん、そのプロレスをレーサーがやるんですけども、うん、そのストーリーを決めるっていうのは、まあ、トップの方が、上の方が決めるんですけど、
はいはいはい、
中村が優勝させるっていうことは、
うん、
簡単に言うと、
うん、
中村を優勝させたら、
うん、
儲かるから優勝させる。
なるほどね、
うん。で、なんで儲かるかって、ペーパービュー、要は、その、この後の、レッスルマニアっていう、まあ、ワールドシリーズ、野球で言えばワールドシリーズ。
一番でかい大会ですか。
だろうな、音楽で言えばグラミー賞、
うんうんうん、
映画で言えばアカデミー賞に出るような大会がある、
うん、そう
だから11試合ぐらいしかない、
11試合っていうのはその、う
ん、であのその
スマックダウン、
あの前座から始まって、
あスマックダウン、
スマックダウン、
はいはいはい、1日の興行がね、
レッスルマンにやったらスマックダウンも、はいはい、ローも混じってやるわけ、うん、ローっていうのはもう一つの番組ね、
そうか、そのレッスルマニアの大会が11試合しかないと、
11試合もないんじゃないかな、10試合ぐらい、
うんうんうんうん、
だから出るレスラーって30人もいない
ん、うんうんうんうん、
で WWE のレスラーって100人以上いるんで、
うん、
まあトップ中のトップ。しかも WWE の一軍に上がれるって言ったら、まずその、20人ぐらいしかいない
です。ああ、なるほど、なるほど。
うん。だから30人もいないよ。十、うん、数人、はい。男女合わせたらもっと言いますからね、
うん。
うん。女子も合わせたら。で、そうやって考えると、そこの、ロイヤルランブルに勝つってことは、そこでタイトルマッチをやってもいいよっていう、伏線なんです
ね。ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん。ロイヤルランブルに勝つってこと。
うん、うんうん。
で、勝たしてもらう、勝たせるってことは、うん、その次の、レッスルマニアのメイン、
うん、
もしくはメイン級のところに出させるという話になるわけですから、う
ん、お膳立て
それで、チケットを売らなきゃなんない。
はいはいはい。
チケットというか、チケットとペーパービューを買わせなきゃなんない。
なるほど。こいつが出るから。
だから、中途半端なレスラーを勝たしちゃうと、
うん、
チケット売れないんです。
なるほど、なるほど。
チケットというかそのペーパービューも売れない。
過去そうずっとそういう系譜だったってことですよね。
そう。はい、だから、今年はこの人を、まあだからアカデミー賞というかグラミー賞みたいなもんですから、うんうん、そこのトップに出るっていうことは。
この人を売りますよと。
うん。この人がうちのメインですよと。
うんうんうんうん、
今年のメインですよっていうのをドーンと出すんですよね。
なるほど。
で、それに選ばれるってことは、
うん、
勝つってことは、
うん、
例えば、野球でもサッカーでも、
うん、
あんまり、テニスとかゴルフでもいいんですけど、
うんうん、
勝つって偶然に勝っちゃうってことあるじゃないですか。
まあまあまあまあ、ありますよね。
主催者の意図としないところで、はいはい、あ、間違って勝ったと、
ね。
特に高校野球なんか
そうありますね。
けど、はいはいはい、そういうことがないんです。
うん、
お前だって言われたら、うん、この人が勝ったして次の展開に行かない、行かせるって決めたわけだから、偶然では勝てないわけ。
なるほどね。はいはいはい、
実力がないと上行かしてもらえない、
うん。なるほど。
何十億っていう金が、何百億っていう金が動くんですね。うん、彼がそこにメインが張るってこと、うん。
なるほどね。
そのトップになれるっていうことで長村さんには選ばれた。
え、これね、一個聞きたいのは、よくね、あの、うん、まあ、当然、アジアマネー、ジャパンマネーなんてサッカーではよく、こいつをスタメンに入れといたら的なことって、まあ、当然あるじゃないですか。まあ、少なからず、アジア諸国の。っていうよりも、普通にアメリカ人の、そのプロレスマニアの中での、うん、そういうのなしに、うん、ある程度、そこは実力というか、それは須藤さん的にどうです？見てるな。
アジアマネーは、まあ、うん、中国人を出したならそうかなと思います。
なるほど、なるほど、なるほど。
ところが日本人が、まあ、中国の、これ中国でも見てるんですよ。
はいはいはい。
レスルマニアね、うん。韓国でも見てます。
なるほど、なるほど。
台湾でも見てるし、フィリピンでも見られてます。
なるほど、なるほど。
まあ、アジア人もアジアマネーを動かすだけの力かもしれんけども、でも、やっぱり一番ターゲットにしたのは日本かもしれないけど、
うん、
もう日本人は WWE すでに20年近く見てますから。
もうね、知ってますもんね、ある程度ね。
知ってるんで、今さら、うん、今さらではないかもしれないけど、中村がトップ取ったから、じゃあ見ようかっていう人はいないことはないかもしれないけど、
まあ、
そんなめちゃくちゃいるとは思えない。
確かに確かに。
もうすでに開拓されちゃってる、WWE から。
確かに確かに。
うん。って考えると、じゃあなんで中村なのって話になると、
うんうん、
まあ、明らかに中村っていう、まあ、日本人、その、いろんなその、民族の多様性を求めたいっていうのもあるんだろう
けど、うん、まあ、もちろんね、は
い。やっぱ中村の実力っていうか、中村の魅力っていうのが、
うん、
いろんな人にハマってきたと。それはアジアだけじゃなくて、ヨーロッパでも、
うん、
もちろんアメリカでも、
なるほど、
メキシコでも、中米で、中南米でもこれやってますから、
うん、
そこにはまれる人だっていうふうに認められたと。
いや、なんかね、我々、まあ良くないんでしょうけど、
うん、
もうなんか、日本人がちょっと出てくると、これはもうジャパン、うん、アジア利権を取るための策略じゃないかみたいなことを考える癖が、あの、我々ついちゃってるじゃないですか。
うん、
あの、なんかちょっと裏読みしちゃうというかね。
うん、
そういうわけでもないってことですよね、まあ、今回
の。日本の、うん、日本をメインターゲットにしたものではないと思います。
そういうことですよね。
だったらもうすでに20年間も WWE やってるんでね。
そ
り
ゃそうです。
あの、J スポーツとかやってたり、
そうそ
うそう、まあ WWE ネットワークとかダゾーンでも見れますから。
確かに確かに。
うん、見ようと思えばどんな方法でも見れるんで、
うん、
あの、そんな、レスルマニアやったからなんか、あの、WWE 見ようかって人はもうとっくに見ちゃってるんで、
ね、
もう終わってます。
そっかそっか。
では、韓国、アメリカ、フィリピンで、じゃあ中村が見たいからって、うん、アジア人だから中村見ようかって人はそんなにいないかなと。
なるほど。じゃあ本当にこの1年間、うん、2017で、うん、こう上がってきて、結構本当にじゃあ心掴んだというか、うん、
まあ、
ってことですね。
そうですね、はい。で、対戦相手が AJ スタイルだ。
おー、今
?AJ を指名したんです。
なるほど、なるほど。
で、AJ って何やってるかって今チャンピオン。
あ、そうなんだ。
で、チャンピオンベルトをやる。で、で、2年前の 1.4 の、
うんうん、東京ドーム。
東京ドームのリメイク。
うん。
を WWE は多分望んでるんじゃないかな。
うん、なるほど。あの時の感
じ。だから、あの試合を見て WWE に来たわけですよね。
うんうんうんうん、うん。
で、あれをマニアは見て、あれが見たいと。
うん。
で、AJ スタイルズならいい、あの、やってくれるだろう。
うんうんうんうん。
中村と。すごい試合。
そうさんね、俺一個聞きたいんですけど、僕のね、イメージするね、WWE ね、うん、昔はですよ、僕が昔見てたやつは、うん、結構大げさで、日本で見てるような、ちょっとこう、すごくこう、なんて言うんでしょう。まあ、高度なというか、技的な感じじゃないですか、日本って。すごくこう、
うんうん、
アメリカっぽくないから。で、アメリカってやっぱすごい、一個のこう、チョップとか、で、大げさにバーンって倒れてみたりっていうイメージがここはあったんですけど、うんうん、WWF とかね、うん、WWE とか。今ってどうなってるんですか、WWE。
今もう、まあ、そういう部分もありますけど、
はいはいはい、
どちらかっていうと、日本の、さっきプロレスも、まあ、はっきり言うとね、
うん、
あの、WWE っていうか、アメリカのプロレスって基本的に間が少ないんですよ。
ああ、そうなんですね。
なんでかって、テレビサイズプロレスをやらなきゃならない。ほとんどはね。はいはい、その、2時間の番組の中で、
うん
5試合か6試合やって、
うん、
しかもマイクアピールとか、そのストーリーの紹介するとか、まあ、寸劇的なところで、うん、もう入れなきゃなんないから、うん、1試合5分から10分、10分もやんないな。
そうなんですね。
そうするとね、もう間を詰めたプロレスをするんですよ。
なるほど。
間を詰めたプロレスってどういうことだったら、もう技をどんどんどんどんどんどんどん出していくんですよ。
盛り盛りなんですね。持って持って持って。
そうすると、うん、そうすると、見てる分については迫力というか、なんかな、うん、飽きないんですけども、うん、その間が詰まっちゃってるから、
うん、
大きなプロレスにならないんですよね。
なるほど。
長い時間できない。
うん、
で、じゃあ、中村と AJ っていうのは、
うん、
なんでこう対応、こう、なんていうかな、今回のメイン、まあメインに張るだろうと言われてることになったかっていうと、
うん、
やはりその、日本のプロレスができるんですよ。彼ら二人は、
うん。そういうことですよね。まあ、やってたし。
日本のプロレスって今どうですかって言ったら、うん、さっき言って東京ドームがドーム、まあ特に新日本プロレスの場合なんですけど、
うん、
テレビサイズじゃないの。
うん。
30分以上の試合をへっちゃらでやるんですよ。年間に何回も30分以上のプロレスをやるんです、
うん、
30分近いプロレスをやる、
うんうん、
それは何でかって、さっき前も言ったように間が持つんです、
うんうんうん、
間をちゃんと取れるプロレスをするんです、
うん、
ってことは言い換えれば、その一発一発でその大げさな動きもするかもしれないけど、
うん、
その間をちゃんと埋められるというか、間を持たせられるプロレスができるのは中村であったり、うん、AJ であったりするので、うんうんうんうん、それがやはり間があると何が言ったら考えられるし、声援も送れるし、
うん、なるほど、
そのワクワクできるし、ドキドキできるし、うん、っていうこともあるわけ、
うん、
間を詰めたプロレスっていうのはそれはそれで面白いんですけども、
まあ、勢いでね、
ビッグマッチにはやっぱりそういうようなね、
うんうん、
じっくりとしたプロレスが見たいだ、
なるほど、
いう人が多いんですよ。
これ WWE でもこういうメインマッチは今も、うん、そういう試合がここ最近はあるけどってことなんですか？
うん、ありますけど、
うん、
最近正直に言うと、
うん、
あまりそういうプロレスができる人が少なくなったというか、それができたのはクリス・ジェリコとか、
うんうんうん、
まあ、ストーン・コールド、オースティンね、スティーブ・オースティンはザ・ロック、トリプル H、
うんうん、
アンダーテイカー、ここら辺のところは本当にうまい。
うん、
間の取り、彼らのキャラクターも相まって、
うんうんうん、
間の取り方は本当うまいなと、
うんうんうんうん。
その間を、ちゃんと時間と、わざと間の間を飽きさせない。
なるほど。
見てても、違和感がない、
うん。
っていうプロレスをしてたんですけど、最近ジョン・シナーはもうちょっとリタイア寸前ですけど、
うん、
ローマン・レインズとか、
うん、
セス・ローリンズっていう、まあ若いレスラーなんですよね、
うんうんうん。
彼らも NXT 出身なんですけども、うんうんうん、その、要は、WWE の、ファーム、要は、新人からこう叩き上げてきた人
な
んだけども、さすがにね、テレビサイズプロレスをやるんですよね、彼らはどっちかっていうと。
なるほどね。
だから、間の取り方っていうのは昔の人に比べればあんまりだなっていう。
なるほど。
うん、そういうプロレスで育ってきてる人たちなんでね。
うんうんうんうん、うん、そっかそっか。
これはしょうがないんですよね。で、中村のような実力のレスラー、だから今、新日本プロレスっていうのが、
うん、
アメリカでも注目されてるのはそこにあって。
なるほど、なるほど。
うん、だから今まで、海の、日本のプロレスなんて見てないんですよ、WWE、うん、世界中の人
は、うんうん。まあ、まあ、そんなイメージないですよね。
うん。日本人でも見てないですよ。
うん。
よほどのマニアの、
うん。
でも、インターネットの発達によって、
ね、
YouTube だ、新日本プロレスワールドだったら、インターネットで見れるようになったら、
うん、
見る、
うん。
なんだこのプロレスっていうことな、いいなこれってなってくると、で、仲間が引っこ抜かれた。
なるほど。
まあ、彼自身も行きたいっていうのもあったんだろうけど、
ね、
っていうのが流れなんです、ね。
すごくでも、今、じゃあ、その大会、でかい大会、何でしたっけ、レッスルマニアですか、
うん、レッスルマニア、うん、
に向けて、じゃあ、次も AJ スタイルズ対中村慎介っていうのも、ほぼほぼ決定みたいな感じなんですか。
まあ、そう、まあ、それはやるんだけど、それは、どういうのかな、順番ですね。何番目にやるかっていうのが重要になって
くる、
はいはい。
ああ、なるほど、なるほど。メインなのか、
例えばメインなのか、サブ、あのセミなのか、それ以外なのか。今度は そこら辺のところが重要になってくるかなって気はするんですけども。
なるほど。
まあ、やることは決定してるんでね。
はいはいはいはい。
だから、もう一つ言えば、その、レッスルマニアってどういう大会かっていうと、
うん、
始まっても34年前やったかな、
うん、
俺が大学の時代にやったんですけども、
うんうんうん、
第1回大会がハルコ・ホーガン対ミスター T ってなんだっけ、ロッキー3かなんかに出てきたミスター T。
エクラバー・ラングレンってミスター T ね。
そうそう、クラバー・ラングレン。
はいはい、クラバー・ラングレンね。うん、はいはいはい。
と、組んで、ロディ・パイパーと誰だったかのタグマッチをしたわけなんです。うん、それがスタートなんです。で、第3回。
ミスター T ってあの人、あの人プロレスラーなんでしたっけ？
違う、俳優ですよ。
ですよね。ですよね。
うん。だから、そういうような色物的なところが始まったけども、で、第2回大会、第3回大会だったかな、アンドレ・ザ・ジャイアント対ハルコ・フォーガンの試合。
へ
これがね、9万人だったかな。
へぇ
9万人近い興行ができた。
あ、すごいですね。
で、当時は、インターネットもないから、クローズドサーキットやったの。
うん、
要は各地で、その映画館みたいなところにやって、同時進、同時で放送したと。
なるほど。
映画館、クローズドサーキットっていう形で、うん、各でいろんな地方にいても見れるようにした。
うんうんうん
で、これがものすごい儲かった
んです、うんうんうん
うん。で、WWE のそのレッスルマニアっていう大会は、うん、WWE の成功というか、その成長にとって欠かすことないビッグイベントなんです。
なるほど。
で、それをどんどんどんどん成長させてきて、ここまで来たと。
なるほど。
ですから、この レッスルマニアに出るっていうこと自体が、もう選ばれた人たち、う
ん。なるほどね。
で、しかも、毎年毎年変わるわけじゃなくて、毎度馴染む人もいっぱい来るわけです。
なるほど、なるほど。
例えば、アンダーテイカーなんかも20年間連続で出てたりする。
はいはいはいはい、
じゃない、そういう人もいるわけですから、
うん、
ポットでの新人がなかなか出してもらえないんですよ。
まあそうですよね。
もっと言えば、そんな、なんていうかな、看板興行ですよね、うん、WWE の、
うん。
メアを握る、そこでものすごい利益を得るんですよ。
なるほど。
うん、その利益の源であるところのビッグイベントのビッグイベント中のビッグイベントがそのレッスルマニア。
この例えば日本でいうと 1.4 のね東京ドームに、うんうん、去年でした
っけ、はい
はい、あの人外国人のレスラーの何でしたっけあの人今も活躍して
クリス・ジェリコ？
うんじゃなくて何でしたっけ、今も日本にいる
ケニー・オメガ。
あケニーそうそうあの人って一回メイン張ってますよね。うんうん1.4 の東京ドームで、
うん、去年の 1.4 ですね。
そうですよね、うん、それって結構外国人の人が 1.4 でメインって結構まあすごいというかあんまなかったこと
珍しいですね。
それよりも全然あれですか、
うん、もっと上かもしれない。
なるほど。
そう要はその WWE そこを目指して、
うん
みんなやってるってとこあって、
そ, か そ, か そ, か
そこでやっぱギャラがボーンと上がって、もっとすごいのはマーチャンダイス、要は T シャツは売れるわ ね,
そうです
ね、キャラクター商品は売れるわ、それが自分の見入りになるんですよ。
うんうんうん、
で、おそらくこれで WWE のメインを張っ、レスマニアのメインを張るってことは、うん、じゃあレスマニアって何がすごいって言ったら、今、うん、インターネットとか、その、うん、あそこはペーパービューですから、
はいはいはい、
ペーパービューのその、なんて文化なもんですから、うんうんうん、アメリカって。それで、バカスカ売れるわけですね。
うんうん、そうですね。
ペーパービューで。
はいはいはい。
で、あと WWE ネットワークっていうインターネット放送があって、それも当然、やりますんで、
うん、
まあ1000万人、2000万人っていう単位じゃなくて、もっとアメリカだけで1700万人。ちょっと忘れちゃったけど、ものすごいです。これは世界中で見られてるわけです。
うん、
日本でも当然見れますけども、
うん、
日本だと例えば、なんかスカパーのペーパービューであったりとか、はいはいはい、あとダゾン、ダゾンはペーパービューやのかな、うん、特番やのかどうか忘れてる。あと、なんだったっけな、ギャオでもやってみたりとかね。
はいはい
はい、うん、それはちょっと時間、日本の場合字幕つけなきゃなんないっていうので、
うんうん、
1、2週間後でやりますけども、
うんうんうんうん、
それでも何百万人近いという。
すごいですよね、
うん。だからそこで見るってことは、うん、もっと言えば、
うん、
で、 WWE の話を少ししますけど、うん、WWE って何ですかって言われたら、世界ナンバーワンのプロレス団体。
うん、
で、アメリカって、その、大きな2億人いる中で、うん、はっきり言ってメジャー団体って言ったら WWE しかないです。
うん、唯一
あとはマイナー団体です。
はいはい、はい。
全部。
うん、
前は、昔は WWE と WCW って2つあったんですけど、うんうんうん、興行戦勝して勝っちゃった。勝ったんです。うんうんうん、WWE が。
一強ですね。
一強です。だから、ビンス・マクマホンっていうおじさんが、うん、まあ、ユダヤ系のおじさんがですね、うんうんうんうん、いましてですね、うんうんうん、この人と、この人の裁量で、うんうん、さっき言ったんで、レッスルマニアとか、うん、ビッグイベントをどんどん立ち上げて、刺激、うんトランプも出したりとかね。
あ、 ありましたね、トランプさんね。うん。
うん、あ、トランプがプロレスやってるのは WW、まあ、レッスルマニアでやったんですよね。
はいはいはい、はい。
要は、そのビンス・マクマホンっていうのは、そのオーナーなんですけど、めちゃくちゃ金持ちなもんですから、うん、金持ちキャラで売ってたらもっと金持ちだっていうので、トランプが出てきたと。で、ビンス・マクマホンと、プロレスをして、ビンス・マクマホンが、に負ける、勝っちゃうっていう、
はいはいはい、
いうストーリーをやって、まあ、ビンス・マクマホンっていう人はもう、プロレス、気違い親父なんで、
うんうんうん、
プロレス大好き親父なんでね、
はいはいはいはい、
もう自分でやっちゃうんですよ、
うん、
オーナーの癖して。
なるほどね。
で、そういう人なもんですから、うん、どんどんどんどんと成長していくわけで、はいはいはい、あそこ株式公開したんです。
はあ、そうなんだ。
90年代に。
はいはいはい、
ニューヨーク為替市場に。
うん、
それで金回ってきますよね、
はいはいはいはい、
さらにそれで投資をして、
うん、なるほど、
いろんな工業を打って、
うん、
で、いろんな、超一流、金が回ってきますから、そうすると何したかったら、うん、まず、いいレスラーを囲うわけです、
うん。
高いお金払う。
はいはいはい。
でも、その時でも、日本のレスラーは呼ばれなかった。
うん、そうですよね。
なんでか
っ、うん、
なんでかって、英語は喋れなかった。
あ、そっかそっか。あれ、中村さん喋るんでしたっけ？
喋れるんです。
あ、そうなんだ。
うん、
へぇ、
彼は英語喋れるんです。
はいはいはいはい。
流暢にって感じかなっていうぐらいで。
まあまあ、そこそこいけると。
うん。で、アメリカで、その WWE っていうのは、WWF なんですけど、当時。
うん、
で、各地に、その、昔のアメリカのプロレスって各地にプロモーター、まあ地元の名士、プロモーターがいてですね、うん、それで興行を売って、
うん
そこに NWA のチャンピオンが回ってくるっていうような状態だ、う
ん
う
ん
う
ん、あ、なんか前言ってましたね、はいはい
はい、うん、WWE っていうのはニューヨークのマジソンスクエアガーデンを中心とした地方の団体だ、
うん、
で NWA のチャンピオンじゃなくてそれは独自の WWF チャンピオンを持ってて、
うん、
そこで提携してたのは新日本プロレスでアントニオ猪木との試合ところに選手を派遣したり試合をしたりしてた。
なるほど、なるほど。
で、ビンス・マクマホンっていうのは3代目なんですよね、
うん、
プロモーターとしては、うんうん、おじさん、ビンス・マクマホンシニアっていうのはこの、まあ、地方の豪族じゃないですけど、うんうん、そういったところで今のビンス・マクマホンジュニア、
うん、
今のビンス・マクマホンっていうおじさんはですね、うん、そういったところに目をつけてですね、うん、当時流行りだったビッグイベントをやって、
うん、
クローズドサーキットをして、
うん、
儲け出すわけだ。
なるほど。
で、アメリカの三大ネットワークで NBC かなんかで2時間、月曜の2時間を生放送買って、
はいはいはいはい、
バンバン売って、それでさらに儲ける。
なるほど。
で、各地の、その、昔の、なんていうか、プロモーターのところをどんどん自分の中に引き入れてくるわけですね。
うんうんうんうん、取り込んで
っちゃう。で、もう全米を制覇するわけです。
はいはいはい。
で、一強になっていくわけですね。WCW。
はいはい、はい。
で、その後、世界に出てくるわけです。
うん、
世界どこ言ったら日本であったり、
ありましたね、
韓国、アジアであったり、ヨーロッパであったり、
うんうん
うんうん。で、今どういう状況になってるかって WWE って、
うん、
多分、日本とメキシコ以外は、うん、WWE しか見てないかもしれない。
なるほど。プロレスといえばと。はいはいはい。うん、そうか。
うん、それぐらい、もう特別な存在。
で、
WWE ってさっき言った株式公開もしてるし、だから何億円、うん、何十億っていう資産を持ってるわけで、うんうん、そのビンスのおじさんは、
うんうんうん。
で、あそこのすごいところは、ビンス・マクマホンの個人商店なんです。
うん、
株式を公開してたとはいえ、
うんうんうんうん、
要はリーダーは彼しかいない、
うん、
まあ彼も、まあ、ほぼほぼ娘に任、今はね、娘に任したり、娘向こうに任したりしますけれども、当時その引っ張ってた時代は、彼がいいと言えばやるし、
なるほど。
ダメだと言えばやめる。
まあ、ワンマンですね。
で、彼自身もプロレスが大好きなもんで、プロレスに、リングに出てきて悪役をするんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
またそれがうまいんですよ。
まあなんかそのイメージありますよね。役者、うん、役者ですよね。うん、
誰よりもうまい、
うん、
表情も豊かだし、うん、それが大好きでやってるわけ、
うん、
彼は。
なるほど、なるほど。
頭叩き割ってその針で縫われてるシーンまであるんですけどそれぐらいやっててもプロレスが好きな人、
うん、
だからプロレスを愛してた。
なるほど、
彼はね。
なるほど。
今でも愛してる、
はいはいはい、
そこの情熱と、うん、WCW っていうのはそのさっき言った NWA の流れを組む、
うん、
プロモーター系のがお金で買収されて、
うん、
CNN かな、
うん、
テッドターナー、
うん、
って人がオーナーの CNN 系のプロレス団体の、所詮、うん、そのプロレスが大好きでやってますって人は少なかったよ。
なるほどね。
お金儲けとしてやってた、
うん、
ってなるとやっぱり情熱のある方が勝ったんですよね。
なるほど、
うん、
結構じゃあいろんな歴史の変遷をたどってきて、
で、
ってことですね。
で、今じゃあ WWE って何になりたいか。
うん。
まあ、儲けてます。で、うん、プロレスといえば WWE ですと、もう世界中が言ってるわけです。
うん。
だから、日本とメキシコ以外は多分そういう状況なんで、じゃあ何になりたいか。WWE が一番なりたいのはディズニーなんです
。うん、なるほど。
明らかに狙ってるのはディズニー。
うん、
今、家族受けがいいように、
うん、
そのマイクアピールでも、汚い言葉はあまり使わなくな
った。いわゆる、
わかりやす
くて、F ワードを使わなくなったってことですか。
昔はバリッバリやってたの。
はははは。
90年代アティテュード路線の時は、まあ、汚いですよ。歯間までやってたくらいだったんで、むちゃくちゃだったんですよ。でも最近はそういうことを減らしました。なんでかというとファミリー路線にシフトチェンジして。
まあ、お茶の間向けにね。
そう。で、もう一つは、暴力じゃなくて、
うん、
暴力っぽい殴り合いとかじゃなくて、中村のやってるような、ストロングスタイルのプロレス、
うん、
要は関節を取ったりだとか、
うん
うん、スープレックスで投げたりとか、そういう、アメリカ人が好きそうな殴って蹴って殴ってとか、
うん、
いうのじゃなくて、どちらかというと、レスリング。
うん、
スポーツライク的なプロレスを見せるようにして、だから中村がトップ、はい、AJ とか中村がトップ取ったっていうのはそこにもある。
なるほどね。
ボカンボカンと殴るだけじゃなくて、
うん、
スポーツライク的なプロレスもすると。
はいはいはい。
ストロングスタイルとして。
うんうん。
うん。まあそっちの方向にどっちかっていうとシフトしていって、うん、何になりたいかと多分ディズニーになりたい。
なるほど。
例えば、世界中行って漫画といえばディズニーというかね、
うん。
うん。という存在で、もうプロレスといえばもう世界中どこでも WWE ですよ。
なるほど。
うん。いうふうになりたいの中の一つに中村という駒を使われてるんじゃないかなと俺は思って。
なるほど。そっか。じゃあ時代とこうマッチしてたというか、あの、今の流れとマッチしてるというか、今後の、まあ、流れ、まあ、中村さんが、本当に世界中で日本、有名な、日本人としては一番有名な人になり得る、今、かもしれないってところに今来てるってことですね。
今多分、まあ、世界で、一番有名な日本人っていうのは、その知識層、プロレスって結局、その、なんていうかな、娯楽なので、
うん、
知識層の人たちだけに受けるようなもんじゃない。さっき言ったディズニーになりたいっていうわけだから、
うん、
大人も子供も、まあもっと言えば、そういった、娯楽としての、
うん、
認識を持っていただきたいってなると、やっぱり認識率 100% を目指していくとなると、
うん
うん、
いやだからすごい、今どうなんですかね、これって今後、これだけ中村さんが活躍しだし て、うん、まあ、これだけ認められるようになったと、うん、なった時に、うん、まあ、普通考えたら、第二の中村を、例えばね、WWE が、
うんうん
うん、こう、日本の新日本プロレスなり、まあ、日本のプロレス団体に対して、職種を伸ばすってことはあり得る話
なんですか？ないとは言えないですね。
はいはいはいはい。
ないとは言えない。ただ、その、新日本じゃなくて他のレスラー、例えば、イブシコータは、まあ、新日所属になってきましたけど、ね、
うん、
実際に、この2年間の間に、新日系、新日にいたレスラーが引っこ抜かれたり、向こう行ったりしてるのは、外人レスラーはいます。
はいはいはい。
例えば、カール・アンダーソンとか、ドッグ・ヤローズとか、うんうん、さっき言ったエイジェ・スタイルズもそう。
うんうんうん、
で、フィン・ベーラーって言って、今のトップで張ってますけども、
うんうん、
彼はプリンス・デイビッドって名前で、こっちに、うん。ですから、そういったレスラーを、外国人レスラーが引っこ抜かれる場合もあると。
はいはいはい。
例えば、その一番手として考えられるのはケニー・オメガ。
ああ、そうですよね。
ただ、ケニーは、向こうには行きたくないってはっきり言ってますから、なんでって言ったらやっぱ自由がないと、
うん。
俺のやりたいプロレスができないかもしれない。
うんうんうん、
なので、行かないかもしれない。
これね、例えば、今日本にいるプロレスラーね、
うんうん、
これ野球と全く一緒で、
うん、
野もあんだけ活躍したじゃん、俺も行きてえって、うん、絶対なりません、これでも。
なりえますね。
ですよね。
はあ、WWE に行くにはやっぱ最低条件にして英語喋らなきゃダメ。
ああ、なるほどね。そ
この部分とレスリングできただけじゃちょっとダメなんで。ただまあ、
そっかそっか。
メキシコ行ってんだ、ポルトガル語か、スペイン語かな。
スペイン語、うん、スペイン語ですね、うん。
スペイン語は喋れるレスラーは何人かいるかもしれないけども、
はい。
スパニッシュ。英語を喋ってても綺麗な英語じゃないかも。中村は結構綺麗な英語なので、
はいはいはいはい。
うん、そこのところがクリアできないと、うん、WWE では難しいかなと思われます。
そっか。いや、でもなんかね、こう中村さんがアメリカに行きね、
うん、
まあ、うまくいくかどうかわからない状況で、まあ、ある種、まあ、賭けでもありつつ、
うん、
まあ、行ったと。で、こんだけ活躍して、こんだけレッスルマニア出て、うん、バカーンって言ったら、みんな嫉妬しますよね、絶対、日本のレスラー。
それは、まあ、中村、でもね、中村は中村でしかできないんで、
はい、
うん、あのスタイルっていうのは、やっぱ、バンっていうのは海外向けだろうなって今思えば思うんですよ。日本人向けじゃ、日本人向けっていうのは、どちらかというと、内藤とか、
はいはいはい、
まあ、棚橋とか、そっち系、
うん。
やっぱ、彼が何受けてるって言ったら、もう一つは気持ち悪いっていう、さっき言いました。
うんうんうんうん、
得体の知れなさなんです、
うんうんうん。
それは日本人でも彼のこと理解できてないです。
なるほどね。
うん。で、もう、得体の知れないっていうのは、東洋の神秘っていうのは向こうの人大好きなんで、
うんうんうん、
そういうところもあると思うんです
よ。なるほど。
で、もう一つは、中村慎介のキャラクターっていうか、彼自身もそこに言ってんだけど、
うん、
WWE に出るってことは、も、なんていうかな、キャラ付けをしなきゃなんだよね。個性を作らなきゃなん
だよ。そうですよね。
みんなに認めてもらわなきゃなんだ
よ。もちろん、もちろん。
その時に彼自身は何も色付けしてないんですよ。
うん、まんま、そのまんま
ですね。まんまだと。で、なんで、なんでそれが通ったかっていうと、彼は、俺は日本人だから日本人ってキャラでいきゃいいんですよ。
うんうんうんうん、
他の人はアメリカ人はアメリカ人のキャラでやったって何にも面白くない。日本人キャラってやるだけでもうすでにキャラ付けされてるんだから。
なるほど、なるほど、なるほど。
もうそれだけでいいんですよ。
なるほど。
いうようなことを言ってて、彼自身、その、得体の知れなさ、
うん、
が受けてんじゃねえかなと僕は思ってる
んで、ね。じゃあやっぱり、こう、みんな、どうなんすか？いや、ここまでなるとは思ってなかったんですか？皆さん。
こんなに早く、レッスルマニア、レッスルマニアには出ると思ってました。
はいはいはいはい。
今年出るんだろうなと。
はいはいはい。
ただ、それが、どういうパターンで出るのかな、とは思って。
ああ、じゃあも
う。で、その去年のサマースラムとか、
うん、
サマースラムのメインに貼るのと思ってたんで、
うんうんうん、
それもすごいなと思ってたんで、
うん、
でもまあレス、ここでレッスルマニアには出るだろうと。
はいはいはい。
第2試合か第3試合かどうかわからない、うんうんうん。セミは無理かな
ぁ、はいはい、
あれでやるのかなとか、
ぐらいに思ってたと。
まさか AJ スタイルズと、うん、AJ スタイルズとトップ貼るとは思わなかった。
なるほどね。うん、あ、じゃあ結構プロレス界の中でも、この話題っていうのは、 相当すごい、中村すげえなって感じ、
多分すごいと思ってる人もいるし、
うん
うん、で、WWE っていうのはさっき言ったように、
うん、
あの、世界でプロレスイコール WWE だと思ってる人がほとんどなんです、
うん、
で、日本とさっき言ったメキシコ以外は、もう全世界 WWE でしょ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、もう一つは、日本っていうのはそこら辺のところで、さっき言った得体の知れなさっていうのがあって、うんうん、さっき中村が得体が知れないと、
うん、
向こうの人から見ても、うん、こっちから見ても得体が知れないところあるんですけど、うん、でなんでかって日本育ちっていうの、日本で独特の文、日本っていうのは独特の文化があって、
うん、
相撲じゃない、ごめんなさい、プロレス文化って、
うん、
さっき言ったように他は共通なんです、
うん、
世界中英語圏は、
うん、
特に英語圏は、
うん、
日本とメキシコは日本独自のプロレス文化がある、
うんうんうんうん、
だから彼らは分かんないんですよ、日本のプロレスが。
なるほど、どういうものであるかと、うん、
でそれっていうのは世界中探し、まあ、独自なものですけども、それがハードであって、
うん、
やっぱりレベルが高いと、
う
ん、いうことが、まあ、証明されたっていうところもあるもんで。
なるほど、結構じゃあ向こうの人は、あ、日本のプロレスって結構本格派で、うん、なんかすげえね、技もキレもあるしみたいなイメージを皆さん持たれたっていうのは結構あるってことなんですね、うん、
でもじゃあ東高三銃士以前のね、
うん、
東高三銃士以前のプロレスがアメリカで受けたかったら受けない、
うん、
これは中村であり棚橋であり、
うん、
そこら辺のレスラーが、
うん、
と汗と涙で、
うん、
その昔のプロレスをかなぐり捨てて出たものであるので、
なるほど、
それで独自の文化として出てきたものでした。 なかなかこういうあの昔のじゃあ長州がやってアメリカで受けるかって、
うん、
多分絶対受けないと思います。
まあそっか、うん、あのなんか僕らは、うん、ノアのケンタと丸藤の試合とかってすごいって、まあ、一時あったじゃないですか、
うんうんうん、
ちょっと前ぐらいにね、
うん、
このレベル、このプロレスのレベルすごいぞと、世界に出しても恥ずかしくないぞみたいな、
うん、
ああいうのってあったじゃないですか、
はいはい、
で今ってそれこそケンタさんって言ってるけど、そこはやっぱりそこまで浸透してないってことは、それキャラであったり英語が喋れ、まあ、喋れるかどうか知らないですけど、
あんまり喋れないですね。
やっぱそういうところがやっぱでかい。
まあそれとやっぱり基礎という体の大きさが違うのと、
まあまあ確かにね。
もう一つはなんていうのかな、プロレスのそのさっき言った東洋人独特のものがありますかって言われたら、
うんうんうんうん、
ちょっとないんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
うん、東洋人って得体の知れなさっていうかさ、
うんうんうんうん、
そのキャラとして、キャラ付けとして、うん、得体知れないキャラやっても、
うん、
中村ってもう根っからそれやってるわけだから。
確かに確かに確かに。染みついてるんだ。
うん、
なるほどね。すごいな。
だから彼自身の、だからプロレスってキャラ付けをしてもらうわけですね、
うん、
さっき言った。
うん、
まあ自己プロデュースも含め、まあ、ありますけど、
うん、
キャラ付けをしてもらいますけど、でも、最終的に何がファンが反応するかって言ったら、その人のパーソナルな部分。
まあ、最初はね、そうですね。
中村の、その、中村も含めて、
うん、
剥き出しになったところ、彼が、その、なぜ受けてるか、その、気持ち悪い動きだけじゃなくて、その、追い詰められた時にとか、
うん、
その時に出す、吐き出す彼の感情、嫌をもそうだし、まあ、それは日本のプロレス独特なんですよ。
なるほどね。
まあアメリカのプロレスでもありますけども、
うん、
その、なんていうか、自分の感情を向き、本当の感情、
うん、
悔しいとか、辛いとかいう感情をむき出しにして、
うん、
やるプロレスっていうのは、日本でもあります、うん、アメリカでもありますけど、
うんうん、
中村っていうのはそこに長けた人
なので、なるほど
なるほど、うん、受けてんだろうなと思いますね。
ストーンさん、これ、まあ、そうそう、時間もあれなんですけど、
はいはい、
これね、最後に聞きたいのは、中村はここ2、3年でアメリカでまず一つ聞きたいのは、どういう成長曲線を描くかっていうことと、
うんうん、
もう一個は中村さんは日本にカムバックするんでしょうかって、この2つ最後聞いて終わりたいんですけど、うん、どうですか、はい、最後。
成長曲線で今後、まあ今年 WWE に上がって、
うん、
多分、2、3年は、
うん、
2年目だから今、あと3年ぐらい、5年はやるんじゃないかな
と。はいはいはいはい。それはやっぱりトップとしてどんどんこれからもっと上り詰めていくと。
で、ね、うん、でまあトップレスラー、まあチャンピオンベルトを取ってっていうことになりますんで、
うん、
うん、まあ、トップレスラーの仲間して、怪我さえなければ、あとは怪我ですね。
はいはいはいはい。
怪我があるとちょっとわからんけども、怪我さえなければトップレスラーとして、いい、うん、AJ スタイルとか、
はい、
ピンベラーとか、うん、そこら辺と、自分と手の合う人、
はい、
とやり続ければ、まず間違いなくトップでいける。
ああ、じゃあもう、マーチャンダイズも含め、大金持ちですね、うん、中村さんね。
5億円はくだない
す、ね。すごいな
年収。
だって、新日本時代なんかよりも何十倍ですかみたいな。
新日本時代がだいたい2000万あるかないかな
って、ね。うん。すごいな、
うん、もう。5億円は硬いでしょ。
アメリカンドリームを掴んだわけですね、中村さんはね。うん、ああ、すごいすごい。え、中村さんは日本に帰るんですか、
う
ん、
帰ります。
帰ります
絶対帰ってきます。
うん。
それは5年後か6年後かわからないけども、
うん、
絶対帰ってくる。
ああ、
そうです。新日本に帰ってくるだろうと思われるけども、
うん。
うん、
その時はもう、
契約が切った時に、
うん。
うん、まあ、ちょっと社用になるかもしれないけども、
うん。
岡田和親とかとやれるところまで残ってるかどうかっていうところですね。
まあでも、大きな目玉にはなるでしょうね、またね。
だね、向こうはね、本当にね、あのサーキットはきついんで、
うん、
アンダーグラ、なんてハウスショーって言ってその、まあ、土佐回りですよね、
はいはいはいはい、
それが世界中ですから、アメリカだけじゃないんで、
そっかそっか、
日本にも来たりもするし、
そっかそっか、
うん、それがきついですよ、
すごいな、
だからこのところの体力が残ってるかどうかっていう、
はいはいはい、あれ、ちなみに中村さんって結婚してるんでしたっけ、あの人、
してます、奥さん、タレントさんとか、
へぇ、あ、そうなんですね、うん、そっかそっかそっか。なるほど、なるほど。いや、すごいな。じゃあ、その4月ん ?4 月でしたっけ、
うん、はい。
大会が。
うん。
それに向けて、じゃあ、こう、中村大ブレイクの年になると、2018と、うん、いうことなんでしょうね、うん
うん。そうですね。
はいはいはいはい。
だから、本当に俺、一番怖いのは怪我だと思う。
うん。
やっぱり、ハードなレスリングしますから。
うん。中村さんってもともと怪我がちなんでしたっけ？
怪我あんまりなかったな。あ、でもちょいちょいとやってますね。
はいはいはいはい。
うん。
そっかそっか。いや、楽しみですね。
楽しみです
よ。なんか僕はもう本当あの入場、あのバイオリン弾きながらの入場が結構最近よく見ますね。うん、いや、かっこいいなと思いながらね。ああ、いいですね。楽しみですね、中村さんね。
うん。まあ、これを聞いてる方でね、
うん、
今のプロレスっていうのはそうもう進化してるっていうか、
そういう
ことですね、今まで私どもが話していたのも古いプロレスが過去のノスタルジー、
うんうん、あー、そうですね、ノスタルジックでしたね、うん、はいはいはい、
今回はもう本当の意味での今のプロレスというか今に世界のプロレスはどうなってるかっていうことをね、うん、ちょっと話させてもらったんで、うん、
いや素晴らしい、
はい、
いい回でしたね。いや、もう完全に僕は格闘技路線が出てきた時にプロレスは終わると思っていたのに、
うん、
こんなに大復活するっていうのはすごいなと思いながらね。
それはやっぱりね、格闘技とか離れたから、
ね、そういうことでしょうね。
違うんですよっていうこと、まあ、これは棚橋博士の役割が大きいんですけど、当然中村もその役割の一つを
担ってる、ね、うん、いやいや素晴らしい、そういう系譜があるっていうことなんでしょうね、うんうん、いやちょっと皆さんね、中村選手の動向をねちょいちょい、まあ YouTube なんかでも見れるかとは思うんですけど、
うん、
まあ、もっと好きな人はペーパービューですか、契約したりとかってことですよね、
うん、
はい、というわけでございまして、ストーンさん、我々もう1時間40分ほど話してまいりましたけども、
はい、ありがとうございます、
はい、今週はストーンさんで中村慎介とね、まあ、あとはアメリカ、現状のアメリカプロレスがどうなってるかというお話をね、はい、していただきました。
はい。
ストーンさん、これちなみに次回はあれですか、うん、どうしましょうね、外国人戻るのか、
か、
まあ、それかまたその時にやりたいことでもいいですし。
まあ、基本としては外国人として、
うん、
WWE の流れで来てるんで、
うん、そうですね。
まあ、次回は、アメリカ人系ね。うん、アメリカ人で、はい、まあ、できれば、まあ、ハルク・ホーガンもやりたいけど、やっぱダイナマイト・キッドはね、
ああ、そうだ。
思い出が一番あるんですよ。
そうですよね。ダイナマイト・キッドをね、うん、話さなきゃいけないですからね。
うん、この人の話は、はい、まあ、さっき言った WWE の、話の、中村の話が光ならば、影の部分がすごくある。うん、なるほ
ど。そっか。
WWE っていうのはどういう団体だったかっていう、まあ、これは WWE に限らないんだけど、アメリカのプロレスっていうのはどういうプロレスなのかと。今はこうですけど、過去どういうプロレスを辿ってきたかっていうのを。
影の部分ですね。
まあ、思いっきり影の部分で、前の、はいはいはい、誰だっけ、ブルーザーブロディとハンスターハンス、はいはい、結局日本でしか成功してない。
なるほど、なるほど、なるほど。
向こうで大成功を収めたホーガンとキッドっていうのは、出てくれば影の部分も出てくると思いますってね。
いや、ちょっと楽しみにね、いただきたいと。
はい、
思っております。うん、来週は、樋口さんの回を放送しますので、お楽しみくださいと。
はい。なかなか出してもいただ
けそうですね。またね、出していただける日がいつ来るのかということでございます。
本当に。
そんな、ストーンさんをお迎えして、プロレスの回というわけでございました。
はい。
はい。ストーンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。Death Program was brought to you by Motor Channel.